明けましておめでとうございます。市民の皆さんには健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年もあらゆる世代が安心して暮らせ、行ってみたい、住んでみたい、住んでよかったと感じていただけるまちづくりを進めてまいりますので、皆さんにはより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。筑西市長須藤茂。令和4年新春対談。今年は文化勲章受章者板谷波山の生誕150年にあたることから、市では記念事業を開催します。そこで今回波山に造詣の深い3人をお招きして須藤市長との対談を行いましたので、その様子を紹介します。対談者は須藤市長、板谷波山の孫で波山先生記念会理事長、筑西ふるさと大使である板谷俊一さん、波山研究第一人者の学習院大学文学部哲学科教授、筑西ふるさと大使である下館時の会代表で歯科医師、多彩な郷土資料収集家である市木努さんです。なおシリーズ板谷波山生誕150年の連載はお休みします。市長、皆さんにはご多様の中お越しいただきありがとうございます。今年は板谷波山生誕150年にあたることから、市では波山の魅力を全国に伝えるために波山の名品を展示するなどの記念事業を開催します。そこで本日はその実行委員である皆さんに波山への思いをお話しいただきたいと思います。まずは人間波山、そして作品の魅力についてお話しいただけますか。波山の孫さんである板谷さん、いかがでしょう。命がけの作品制作ゆえの激しい気象。板谷、若い時の波山は激しいところがある人だったのではないかと思います。陶芸家として良い作品だけを世に出したい、そのため少しでも傷があれば割ってしまう、だから作品の数は少なく収入も少ない、貧しく過酷で激しい命がけの生活だったのではないかと思います。私の知っている波山は70代以降なのですが、本当に腰が低くて誰に対しても丁寧な優しい人になっていました。波山自身も自分は気短で怒りっぽいところがあると自覚していて、それを直そうと反省メモを作り、何年もかけて怒らない優しい人になろうと努力していたようです。また波山はユーモアやサービス精神を大事にする人でした。お客さんを自宅に招いて自ら台所に立ち、うなぎのかば焼きに笹を添えて出したり、キャビアだと思ったら実はほうき草、コキアの実を調理したものだったりするわけです。実はうなぎのかば焼きは豆腐と海苔で作った精進料理のもどき料理なんですね。こんないたずらをしてみんなを喜ばせるのが波山は大好きでした。市長、波山研究をされている荒川さん、いかがでしょう。芸術としての陶芸を確立。荒川、明治時代の焼き物はほぼ輸出品として大量に生産されました。その中で波山は芸術としての日本陶芸を世界に冠たる焼き物を創造するために、ある意味国から特別に選ばれし人というか責任を負わされたのだと思います。また皇室に献上する作品をもっぱら波山に作らせた事実は、波山に恥ずかしいものは出せないという命がけの仕事を強いることになったのではないでしょうか。市長、多方面から波山を調べている市木さん、いかがでしょう。故郷に対してできること。市木、波山は芸術家として故郷に対して何ができるかを常に考えて、気負うことなく淡々とユーモアたっぷりに楽しく続けていたことは改めて驚きますね。板谷さんから波山は激しい人というお話が出ましたが、観音像や鳩杖にはそれが感じられないですよね。心の中でどうやって気持ちの折り合いをつけ静かに作品作りを進めていったのか興味深いものがありますね。板谷、波山は故郷がとても好きで、自分を培ったのは筑西下館の歴史や文化だという思いが強かった。波山が東京田端の高台に窯を築いたのも ふるさとの山、筑波山が見えるからで、その姿を眺めては母のことや故郷のことを懐かしく思い出したと、NHK のラジオ番組で話しています。苦しい時も故郷を思い、心を温めていたのかもしれませんね。波山の亡くなる直前の夢が、故郷に帰る夢で、小山から自動車で行こうとか、もう川島に来たかな、などと上事を言っていたといいます。波山にとって、ふるさと筑西は、自分が行く彼岸であり、楽園だったのかもしれません。市長、板谷さんは、地の巨人と呼ばれる立花隆さんとは旧友だそうですが、板谷、立花君とは水戸の小中学校、大学でも同級生でした。彼はとても早熟で、小学校4年生くらいの時には、シェイクスピアのハムレットや、ベニスの商人とかを読んでいたり、小学校の図書室の本は全部読み、県立図書館にまで足を伸ばしている、そんな伝説まで生まれていました。ユニークで才能があり、将来何かをやりそうなという感じはありましたね。一緒に徹夜で、波山の窯焚きを手伝ったのも懐かしい思い出です。彼も波山からお小遣いをもらったはずですが、あの時、作品をもらった方がよかった、などと言っていました。その後、立花君は波山展を見たり、荒川さんの本を読んで、さらに波山に興味を持ったようです。市長、荒川さん、波山研究のきっかけは何だったのですか？荒川、私は水戸の生まれで、父が焼き物好きで、しばしば展覧会に出かけ、波山はすごいぞ、と言っていたことを幼いながら覚えていました。その後、考古学的な陶芸史を研究していたのですが、出光美術館の学芸員として、多くの波山の作品を見たときに、陶芸の美というものを改めて認識しました。明治時代に陶芸を芸術として見つめる波山の視野の広さには、いまだに学ぶべきことはたくさんありますね。市長、一木さん、下館時の会と波山はどのような関係なのですか？一木、20年ほど前に下館時の会は建物の保存ということで活動が始まりました。ちょうどその頃、波山没後40年の展覧会と波山の映画制作という話があり、その時にこちらにいる皆さんとのお付き合いが始まりました。お付き合いの中で波山の知られざることがたくさんあることに気づき、多方面から調べ始めました。そして没後40年展覧会の前に、もっと多くの人たちに波山を知ってもらいたいという思いで波山の夕べを開催しました。波山の夕べはそれから16回開催しています。はい。二人の文化勲章受章者を輩出した町。市長、皆さんの波山に対する強い思い入れが伝わってきました。さて、話題は変わりますが、筑西は二人の文化勲章受章者を輩出しましたが、一方で、農産物が豊富な農業の町です。この土壌から2人の文化勲章受章者を輩出したこの町をどう感じていますか？板谷、昔この町は綿を栽培して加工し、絹川を使って江戸に出荷した。生産、加工、流通と3つ揃って富が蓄積し、町人文化が繁栄した。波山の芸術的な資質がこうした土壌に育まれたことは確かだと思います。現代の農産物は、ただお腹を満たすだけでなく、おいしいという価値が一層重要になっている。筑西にはおいしい農産物が多く、それはまるで貴重な芸術品ですよね。今後それに加え、加工技術の開発や IT を活用した宣伝、販売なども大事になってくるのではないでしょうか。荒川、栃木県でもそうですが、農産物がたくさんあって、豪農、豪商が核となり、江戸への流通が盛んになったという背景があります。そこに文化人が集まり、ビジネスだけでなく、楽しみながら文化が育っていく、文人文化の地盤があったように思います。同じように、波山の名品を明治大正期には、この町の人たちも持っていて、実質的にこの町が波山を支えるという背景があったのではないかと思います。波山はその点でもありがたいと感じていたのではないでしょうか。経済と文化はパラレルで、どちらかがダメだとどちらもダメになってしまうと思います。文化は経済がダメだと魅力がなくなってしまう。町が素敵になって、みんなの教養が深まっていくと経済も良くなっていくのではないですかね。 昔の下館にも同じような土壌があったのではないでしょうか。一期、町民文化が栄えたというのは、周辺に穏やかないい農村部があり、そこが消費地であったり、生産地であったり、労働力の提供地であったりと、周りのおかげで町が成り立っているのだと思います。町が豊かになって、そこでまた町民文化が育つ。町民の文化は、地域全体の豊かさの賜物でしょう。これからは、町の中心が周りに何ができるかを考えなくてはいけないと思います。波山は散歩が好きで、農村部へ行ってご苦労様と頭を下げていたというエピソードをよく聞きます。波山はその頃から地域のあらゆる人たちを忘れることなく心を砕いていたんでしょうね。市長、そうですね。筑西は農業、商業、工業がすべて揃っていますが、農業を中心とした町は人間の心を豊かにするのではないでしょうか。波山はこの豊かな自然と筑波山を見て心豊かな人になったんじゃないのかなと思います。波山ここにありきはこの町と豊かな自然だからこそ誕生したということではないでしょうか。本日皆さんには大変貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。今年開催する記念事業は皆さんの力添えがなくては成功しません。どうぞご協力をお願いします。最後に今年こそはコロナが収束し、市民の皆さんの笑顔が見られるような年になることを願います。本日はありがとうございました。ここまで新春対談でした。